今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の5章22節から33節までです。エペソ人への手紙5章22節から33節、はじめに31節と32節をお読みいたします。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたが御言葉を持って私たちを導き、この命と真理と祝福の中へと我らを導き入れてください。御言葉の中の祝福にしっかりと預かって、私たちがその御言葉に聞いて従って祝福を得る神の子としての幸い、それらを勝ち得ることができますように、どうか助けてください。このしもべの唇を清め整えてください。これに預かる一人一人の耳を整えてください。我ら一同ともどもあなたに向かって心を尽くして御言葉に耳を傾け礼拝を捧げることができますように導いてください。すべてを期待して私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回の箇所は、妻たちをまた、夫たちを、そのように、妻と夫のその関係について、語られている場面です。新約聖書には、3箇所ありますね。妻と夫のその関係について、コロサイの3章とあと、第一ペテロの3章にもあります。エペソ6章、5章のこの場面と同じような形で始まるのが、妻たちよという言葉で始まっております。これ、その3つとも共通してるんですね。まず、初めに命じられる相手は妻たちよ、女性たちに対してまず、先に言われます。妻たちよとは訳されているんですけども、ギリシャ語ではギュネー、ギュネー聞いたことありますね。夫人、という意味です。ですから結婚、した女性もありますし、あるいは成熟した女性に対しても言われていることです。また、夫という言葉も、それも、特に結婚した男性という意味に限らず、確かアネルというギリシャ語です。それも、結婚するしないに関わらず成人の男性のことですね。ですから、これから結婚を控えている、男女に対してもこれは言われていることです。まず、20節、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。先に言われていること、これ、コロサイの方でも第一ペテロでも同じことが言われております。妻たちは、自分の夫に従うということ、これがまず真っ先に言われております。従うという言葉、フーポタッソーというギリシャ語です。これもともとフーポタッソーを文体用語で、自らを、下位に置く、上司に対して、上に対して下、下位に置くという意味ですね。要するに自分が下だ、自分は従うものだ、マスターは、上司とかあるいは夫とか、それは、自分ではありません。あなたが主人です、マスターです、自分はあなたに従うものです。そのような、ことが、ここで、命じられております。妻たちに対しては主に従うように、自分の夫に、従うというよりも、服従しなさいという方が、適切な訳です。23節、なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫 夫は妻の頭であるからです。アメン、ね、ここにキリストと教会の関係が、ね、パウロは、挿入しております。というよりですね、キリストと教会の関係がまずありきであって、そしてその、ね、夫婦関係はその影に過ぎないですね。まずキリストという誠の夫がおられ、そして教会という、ね、真の、まあ、キリストの花嫁、キリストの妻がいて、でその、ね、天における、その影に過ぎないんです。地上における男女というものは、ですからまずキリストありきなんです。キリストは教会の頭であって、そして、ね、キリストがその体の救い主であるように、夫は妻の頭である、ね、そして、24節、教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。これ、ね、新約聖書にある出てくる3箇所に共通していることですね、妻は夫に服従、夫ポタスをすること、これですね、普通に、ね、男尊女卑とか、なんかそういう価値観以前の問題で、神様が定めた創造の、ね、権威の秩序、それによると、ね、夫は妻の頭である、夫の方、男性の方がまず先に作られて、そして、その男性に対して女性という助け手が、ね、作られたからです。神様は、ね、男は、ね、人が一人でいるのは良くない、だから彼にふさわしい助け手を私は作ろうということで、ね、女性が作られたわけです、ね、それじゃあ一体女性の皆さんは、ね、女性ってそうだったら、全くもって損じゃない、ね、そういうふうに思うかもしれませんけれども、ね、損か得かというのは、まあ、それぞれの判断に任されます。というのは、ね、男性の方が、ね、得なんでしょうか、男性の方が楽なんでしょうか、一方的に女性たちは男性に服従、ね、される存在であるんだったら女性に何してもいいんでしょうか。違うんですね、何してもいいってわけじゃないんです。むしろ男性の方が責任が重大なんです、女性よりも。なぜなら夫は妻の頭だからです。夫の方が、ね、責任が重大なんです。例えば、ね、アダムとエヴァで、ね、エヴァが、間違いを犯した時、ね、神さんはエヴァにではなくアダムに、ね、何ということをしたのか、ね、男性の方の責任があるんですね。女性がしでかしたことを男性が、ね、責任を負ってしまうことになる、ね、アブラハムとサラの夫婦もそうですね。サラが、何か、笑った時に、見つかりが3人、来た時に、ね、妻サラが笑った時、ね、その時見つかりはなぜあなたの妻サラは笑うのかってアブラハムに言うんですね。アブラハムに妻が笑ったのにアブラハムが、ね、責められる。ですから本当に、ね、夫は妻の、ね、頭である。一方的に男性が得というわけではないんです、ね、女性の頭である責任もついて回るんです、男性、ね、夫には。ですから、ね、どちらが得か、ちょっとそれは判断できないですね。まあ、女性にとって本当に従うということ、ね、この人の下に私はいつでも降りたいと願う女性にとってはそれは、ね、本当にそれは、楽と言いますか、それは喜びと言いますか、そうでしょう。けれどももし女性が、いや私は なんで男性の言うことなんか聞かなきゃいけないんだって、ね、自分が主体でありたい女性にとっては、まあ、それは苦難でしょうね。損得感情で言えばその女性にとっては損かもしれないですけども、男性も同じですね。男性も、ね、女性の責任を負いたい、ね、女性の、自分が、ね、女性の影になってあげたい、支えてあげたいという男性にとってはこれは喜びでしょうけれども、責任を負うのが嫌な人、男性にとってはこれは、ね、まあ、そんな、ね、自分がなんで男性になったんだろうと思うかもしれません。まあ、損得はそれぞれの判断にお任せしますけれども、神様が創造の秩序において定めたことは、女性の頭は、ね、男性、ね、夫、妻の頭は夫ということです。でこの25節のところに、ね、夫たちに対してのその、パウロからの命令が書いてあります。夫 たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。アメン。
ハレルヤ。
夫に対して、与えられているその責任、さ、妻を愛しなさいということですけども、日本語ではただ単に愛しなさいと書いてあるんですが、これギリシャ語では、アガパオです。アガパオ、命がけて大切にしなさいという意味なんですね。アガパオはですから、夫たる者は女性を、妻を、自分自身のように、大切にしなさい、命がけで大切にしなさい、そういうことが、言われております。本当に、男性に対して女性に対して、このようなことを、ちょっと従いきれないところがあるかもしれませんけれども、これは全て主にあって可能なんです。御言葉に従おうとするその心によって、主が聖霊様を通して皆さんを支配してくださり、愛せない妻、従えない夫でもそれが可能になるんですね。御霊に導かれる歩みによって、普通に、肉の力で、妻は 愛そう、ちょっと嫌だな、そういう気持ちがあっても無理やり愛そう、これ難しいです。女性にとっても同じです、こんな夫、従う、ちょっと、それも、肉の力の頑張りでは難しいですけど、御霊は皆さんを全て肉を、閉じ込めて御言葉において従うことが可能になるんです。むしろそれが喜びとなるように、そのように、主は聖霊によってしてくださる、夫たちに対しては、キリストが教会を愛したように、教会のためにキリストがご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を、愛しなさい、キリストが教会のためにご自身を捧げられた、と私たちは、クリスチャンであるならば知っております。イエス様は教会のため、生徒のために、命を投げ出してくださった、身代わりになってくださった、それと同じぐらいに夫よ、あなた方も妻のために身代わりになるぐらいの、心意気でいなさい、そういう感じですね。ちょっとどっちが得なのか損なのか、そういう以前の話です。これが、本来あるべき男女、妻と夫のその関係であるわけですけれども、ここでパウロは、キリストが、そうされたのは、そのことを言っております。この26節のところです。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アメン。イエスは何故にこんなにまで愛してくださったか、ご自身の体のように教会を、すなわち私たちを愛してくださいました。キリストがそうされたのは、洗ってくださるためです。妻を、教会を、教会を清めて聖なるものとするために、水の洗いをもってキリストはそのようにしてくださいました。シミやシワやそういった類の何一つない、全く清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アメン。花婿の前に花嫁が立つとき、花嫁は、本当に純白の、汚れやシミ、シワ、そういった類のないドレスを着て立ちますね。キリストも教会をめとるとき、そうされるんです。教会を、清く傷、シミ、シワ、そういった類のない、何一つない、栄光の教会として立たせるためです。何によって清くしてくださったか、ご自身の血によって、そして御言葉の水の洗いをもってです。御言葉によって皆さんは洗い清められます。だから皆さん、御言葉を手ピリにするとき、覚えられないということで気落ちしてはありません、なりません。昼も夜も口ずさむところに意義があるんです。御言葉が皆さんを洗い清めるんです。 ね、ザル洗うとき、ね、ザル水をジャッと流すとザルの網目の隙間から水は流れていきますね。ザルの中には水はとどまらないかもしれないけれども、少なくともそれでザルは現れるんですね。私たちもいかに御言葉に対してザルのようであっても、でも御言葉の水の洗いでもってどんどん、ね、皆さんが浸されていくならば、たとえ皆さんの、ね、心がザルのようにあだったとしても、少なくとも清められるんです。御言葉の水の洗いを、ね、持って、ですから皆さん昼も夜も口ずさむことにこそ意義があるんです。昼も夜も口ずさむなら、ね、その人は水路のそばに植わった木のように、な時が来れば実がなる、何をしても栄えるんです。だから御言葉、それは皆さんを清めるものとして、ね、自分自身を洗うつもりで昼も夜も口ずさんでください。そして、ね、そのようにして、イエス様が水の御言葉の水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとしてくださる。そしてイエス様のその血潮によって皆さんの、ね、シミやシワやそういったタグがどんどん抜き取られて、本当に主の御前に立つことができるにふさわしくどんどん整えられていくんです。28節、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。アメン。ね、夫婦である皆さんの中の夫である皆さんは妻を愛しているでしょうか。であるならば自分自身を愛していることになります。なぜなら、ね、夫婦は、一体であるから、ね、一つであるからです。29です。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。アメン。キリストは教会をそうされた。キリストは、ね、自分自身の体であられる教会を養い育てます。で、養い育てる。もともとの意味は、ね、必要なものをあげる、ね。栄養分を与える、ね、そういう意味です。夫は自分自身の妻を、ね、栄養分を与える、ね。本当に、植物に水を毎日やる人がのように、本当に妻に対して愛情を注いであげること、それが自分自身を愛することであり、養い育てる、それはキリストが教会にそうされているのと同じことです。30節、私たちはキリストの体の部分だからです。ね、新改訳ではちょっとかなり端折って訳されているんですけども、ね、端折られてる部分、あのキングジェームズバージョンとかで、あるいは長い訳とかでは端折られていないんですけども、この端折られていないような形で読むとするならば、この30節は、私たちは彼の肉から、そして彼の骨骨からなる体の部分だからですということです。ね、私たちは、ね、彼の、要するにキリストの肉から、そして彼の骨骨からなるキリストの体の部分だからですなんです、ね、要するに私たちはとキリストの間に挟まってるんですね。彼の肉から、そして彼の骨骨からなるキリストの体の部分だからです。そうです、ね、私たちはなんとキリストの肉の肉、キリストの骨骨の骨なんですね。この肉は、単数形で、骨は複数形になっております。私たちがキリストの肉から、そしてキリストの骨から、ね、なっている、そのキリストの体の部分部分で、アダムは女性が連れてこられた時、ね、自分の、ね、アバラの骨から捕らえた一人の女が彼のもとに連れてこられた時、ね、アダムは感動して言いました。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。アメン。で、本当に私たちは、キリストの体の部分部分です。ね、なんで、骨、創世記ではね、 21節見ますと、彼のあばら骨の一つを取り、骨一つ取って、そしてその、肉を、塞がれて、そしてその骨一本の骨から、アダムの伴侶エヴァを作られましたけども、なぜか、我々骨骨なんですね。キリストの骨骨であり肉、本当に不思議です。私たちは本当にキリストの骨を私たち自身が内蔵しているということでしょうか。ちょっとそこは分かりません。そこの啓示は与えられてないので、まあ、今日はそこはそこまでにするんですけども、本当にこの奥義は偉大です。キリストの体の部分部分として私たちは存続しております。31節、それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。アーメン。これ先ほどの創世記の2章のところからの引用で、ギリシャ語に翻訳されているのをさらにまた日本語に訳したところですけども、人はその父母を離れる、それがまず結婚の第一条件です。父母、その支配下を離れ、その保護の下を離れて、そして独り立ちし、そして妻と結ばれて、二人は、一心同体となる。これ、義務直訳しますと、一つ肉となる。二人は一つ肉となる。デュオとか、確かそういうギリシャ語だったんですけど、その二は一になる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるのです。この奥義とは、確かに男と女が一つになる、この結婚の奥義、それはその奥義は偉大ですけども、それは同時にキリストと教会を指しているんですね。キリストと教会が、結ばれて一つ肉となる、一つになる。キリストと私たちが一つとなる。この奥義、どれほど偉大なことでしょうか。本当に私たちは、まだまだ理解するようなところが足りておりませんけれども、この奥義は本当に偉大なことです。夫婦が、結び合うこと、それは、キリストと教会がやがて一つに結ばれること、それを表しております。この地上において夫婦が、どのような関係で、歩んでいくべきか、このエペソの5章にもありました。コロサイ書3章にも、また第一ペテロの3章にもあります。いずれにしても、妻たちは夫に服従しなさいということ、それが真っ先に来て、その次に夫は妻を愛しなさい、それが、来ます。ですから本当に私たちはまず、妻たる者はまず、夫に従うという心、それを持つところ、それがまず始まり、そして、夫の方は妻を愛する、それも、妻の頭として、自分自身が保護者として、そして、自分が責任を、妻の責任も一生涯命がけで持つものとして、その息を持てること、これを求めるべきです。妻たる者も夫たる者も、この完成形を求めるべきです。そして、やがては、二人は一つとなって、本当にそれによって幸いを勝ち得ることができるんです。これが創造の、その秩序ですから、ですからその秩序通りに歩むならば、全ての人生物事は追い風に進んでいくんですね。女性は男性の保護の下で、歩むこと、そして男性は女性を保護して愛し、そしてこれを養い育てること、この、夫婦は本当に素晴らしい夫婦となっていきます。33節、それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。アーメン。妻もまた自分の夫を敬うこと、男性は、女性から敬われてこそ、力が湧いてくるんですね。男性が、女性から敬われないと、どんどん力を失っていきます。 そういう、ね、女性が男性を敬うというプロフェッショナルも、ね、ちょっとお水気でありますね。男性はあまりにも妻から敬われないと、そういうプロフェッショナルのところにお金を払ってでも、ね、なんであんなに高いお金を払ってでも、それは男性は女性から敬われることが元気の源だからですね。だから妻は夫を敬うこと、これによって男性はどんどん力を得てきます。そして女性は男性から愛されること、これによって女性はどんどん力を得てきます、ね、だから、ね、女性も男性も本当に夫婦の関係であるならば、このことを、ね、求め合うべきであり、そして自分自身がそれができないということで、ね、それに困難を覚えているようであるならば、ね、本当にその、ね、特性が与えられるように、ね、男性であるならば本当に女性を愛して、ね、保護して責任取る、そのたしなみが与えられるように男性を求めるべきであり、また女性も男性を、ね、敬い、また従うことができるようにそれを求めるべきです。そのようにして行く夫婦は本当に幸せになっていきます。祝福されていきます。そして結婚前の男女も、ね、これを、心に留めて将来結婚するに備えては、ね、このようにしていくべきです。あるいは、ね、もう妻を失った、ね、夫を失ってしまった、ね、そのようなこともあるかもしれませんけども、その場合は本当にイエス様こそが誠の私たちの夫です。これは男性も女性もみんな一致していることです。どうか皆さんはこの創造の秩序に従って、そして幸せな夫婦関係、幸せな将来の結婚をして、そして幸せな家庭を築き上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈って、そしてこの与えられた言葉に従い、そしてイエス様こそが誠の花婿として、本当にキリストに喜ばれる花嫁、キリストの言葉に服従し、キリストのその保護下に収まること、それを求めて今私たちはそれぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人がキリストの肉から生まれたもの、またキリストの骨から生まれたものであることをまずあなたが認識させてください。そしてこのキリストにあって生まれたものらしく、世の光地の塩として、あなたの仰せられたそのすべての言葉に従順し、服従をして、主を主としていくことができますように、私たちを助けてください。私たちの肉の夫として与えてくださった主を、その夫を敬う心、尊敬することを、そして仕えることによって、あなたの奥義通りのその美しい妻でありますように、あなたが祝福してください。そして主よ、あなたが教会のためにご自分の命を差し出した孤独、夫たちである一人一人が本当に自分の命を差して出してまでのその愛の義務、それがあることをしっかり捉えて、主よ、この世の中のすべての夫婦たるものがイエス・キリストの奥義によって整えられた夫婦でありますように祝福してください。今日もこの御言葉を通して、夫たる者、妻たる者に対して、主よ、私たち自身それぞれに与えられているその御言葉をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。教えられた通り、主よ、その御言葉に仕えて、その御言葉のその形を私たちの霊魂魂に刻み、そしてそれを重ね切って歩むことができますように、あなたが祝福してください。主を助けてください。今日もあなたがこのエベソ書の御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださり、育まれたキリストの花嫁として私たち自身のアイデンティティをあなたが起こしてくださり、主の御前において新たな決心、新たな信仰を持って、主よ、あなたの御心にかなったものとして歩むことができますように、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。今日与えられたこの御言葉を しっかりと私たちが覚えて、それに仕えて主の皆を褒めたたえる、その形ある夫妻となられますように祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
主よ、私たちをあなたがめとってくださったことを感謝します。教会はキリストの花嫁として、あなたがシミやシワやそういった類の一切ない栄光の清い傷のない教会を立たせるために、あなたが十字架にかかってくださったことを感謝します。命を投げ出してまで妻である教会をあがない、そしてやがてはあなたの御前に清い美しい汚れのない花嫁として立たされることを感謝いたします。どうかしよう、今我らがこの地上を歩む間において、私たちが今与えられているこの性別、男としてあるいは女としてのその役割をしっかりと果たし、それを責任を持って成していくことができますように、どうか一人一人を助けてください。男性女性、創造の初めからあなたがこれを作られました。今それを破壊しようとしている人間の悪魔サタンの動きがあります。主よ、我らはそれらには関与しません。そしてそれらは憎みます。そしてただあなたにあって与えられている男として、女として、夫として、妻として、その役割、それを果たしていくことができますように、それに沿って歩んでいく生き様を私たちが積極的に求めていくことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。どうか今ある夫婦をあなたが祝福してください。若き男女に栄光の結婚をなさせ、そしてこの男性たるもの、女性たるものの歩みをしっかりとなしていく我ら一同であり、そしてもはや夫にあるいは妻に先立たれてしまった男女には、あなたご自身が栄光の伴侶として、あなたご自身が栄光の夫としてどうか保護し、養い、育て、導いてくださいますように、そのあなたの御声に聞き従って、あなたご自身から直接の守りと養いと保護と受けることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの栄光の御言葉に感謝して、私たちの愛する主、我らの夫であられる主人であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福します。
アーメン。